ただいまから2025年12月21日対抗節第4シーズン、本日は、クリスマス礼拝として、捧げていきたいと、思っております。聖書箇所ヘブル書の10章の34節から39節、ヘブル書10章の34節から39節、説教題、神の言葉を聞いてそれを守る人たち。神の言葉を聞いてそれを守る人たちと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文です。あなた方は牢につながれている人々と苦しみを共にし、また自分たちにはもっと優れたいつまでも残る財産があることを知っていたので、自分の財産が奪われてもそれを喜んで受け入れました。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはいけません。その確信には大きな報いがあります。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。申し選ばなくすれば来たるべき方が来られる。遅れることはない。私の基準は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。しかし私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。では御言葉の取り次ぎのためお祈りを捧げていきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、私たちを、このクリスマス礼拝に、呼び集めてくださったことをありがとうございます。今この場所にいない方々も、どうか、音源を通して、そのメッセージが伝わっていくことができますように、どうぞ、今置かれている場所において、キリストの降誕を祝うことができますように助けてください。私たち信仰者にとってイエス様がお生まれになったということは、どうでもよいことではなく、福音の始まりであるということを、一致して信じております。そこになかなか目がいかないのも事実ではありますけれども、どうかこの対抗節の間とか降誕日の間、だけ、キリストの、待ち望みをするのではなく、1年にわたって、そのことを、キリストの受肉の神秘を思い続けていくことができますようによろしくお願いいたします。そして私たちがキリストと一致しようとする頑張りを捨て、キリストがすでに私たちの心の中に聖なる霊として、住んでおられるのだという、確信を私たちの互いの愛の交わりの中で再認識していくことができますようによろしくお願いいたします。本日語られる御言葉を、どうか誤解することなく、聖霊によって与えられた、心の耳を持って、深い部分で、キリストを、より、知ることができ、神を味わうことができる、理解力をお与えくださいますようよろしくお願いいたします。さまつな出来事や、広がった、話の内容にとらわれずに、その、説教全体の、真となる部分に、私たちの心が触れて変えられていくことができますように、周辺的な事柄ではなく、キリストという、中心に、迫っていくことができますように、語りかけを聞く、私たちの、心の耳を整えてくださるようお願いいたします。委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。本日は対抗節第4シーズであります。教会歴、伝統的な教会歴を遵守している、諸教会においては、本日がクリスマスというような扱いはしませんけれども、多くのプロテスタントの諸教派においては、今日がですね、信仰者にとっての、クリスマスということになります。それは理由としてはですね、クリスマスの、25日固定祝日ですね、その25日の、直近の、主日の日が、クリスマス礼拝となるわけですね。これはもう慣習になってるわけですけどね。ですから、その特定の25日っていうふうに縛られずに、信仰者にとってみれば、その主日礼拝と兼ね合わせられたクリスマスということをね、礼拝の中で祝っていくっていうね、形を、取っております。もちろん伝統教派でね、25日に特別に クリスマス礼拝を行うということもねありますし、プロテスタント教会でも地域の人々向けにですね、信仰者向けというよりは、伝道集会的な向け意味合いを持ってしてですね、教会を開いて、まあ基本的な、まあ、その礼拝を、捧げていくなんてことは、ありますな。まあ、なぜかっていうとですね、25日のクリスマスに、クリスマスは教会に行こうと誘いやすいっていうような空気が出るからですよね、まあ、日本の場合はね。だからまあそれを導入してるということですよね。まあ同じ論法で正月とかね、元旦とかっていうのもね、初詣とかってありますけれどもね、まあ元旦礼拝とかね、既存の教会で言っておりますけれども、私たちの教会ではまあビジョン礼拝とかね、伝統教派では神の母聖マリアのね、祭日とかっていうふうに言いましてですね、まあいずれにせよ1月1日はまあ神道とかそのお寺に行くんじゃなくて、お寺に行く人いないか、まあその神社に行くんじゃなくてね、元旦は教会へってね、家族単位で来られる方々も結構、多いのが実情であります。それはなぜかっていうと、その1年の1月1日を、やっぱりその教会の礼拝からこう始めていきたい、信仰の第1日目をね、別のものでやりたくないっていう信仰者の現れでもありますしね、教会としてもそれを応援してあげたいっていう気持ちはあるからね、その元旦っていうものを元旦礼拝っていうことでね、神様を礼拝するっていうのに、入れ替えたわけですよね。まあ昔の人たちの知恵であります、これはね。日本人の習慣となっているものを全てキリスト教に交換してしまうっていうことですね。キリスト教信仰とか礼拝に交換してしまうということで、まあ土着化というかね、文脈化っていうものの中でね、流れの中で、まあ文化を破壊しない形で、教会に行きましょうね、みたいな形で、やっていくわけであります。だからまあ別にキリスト教を信じてるからといってね、何もかも否定するっていう形じゃなくて、その意味合いを全部変えてですね、教会につなげていこうっていう話なんですね。クリスマスもね、いろいろこう、ありますかも、あるかもしれないけど、クリスマス礼拝が日曜日にあるから、まあ25日はね、お家で自由にやってもいいけれども、21日はね、まあ21日っていうか、まあ今日はね、たまたま、21日になりますけれども、直近の手術礼拝に、クリスマスを本物のクリスマスを祝おうねっていうことでね、伝統教派だったら25日になりますけども、捧げやすいじゃないですかね。で元旦も初詣に、行くのもまあやぶさかではないけれども、しかしまあやはり信仰者としてはね、未信者も誘いながらね、逆に信仰者が未信者に初詣行こうと言われる方が多いんじゃないでしょうか。そうじゃなくてですね、逆なんですよね。信仰者がもう三位一体の神しかいない、神々と言われてるものはいないっていうことを全て偶然だって分かってるにもかかわらず、自分の方から教会で一年の始まりを祝おうじゃないか、本物の神様を礼拝しようじゃないかっていうふうに誘えないこと自体が情けないですよね、正直言うとね。まあそこまで信頼関係を持ててないっていうのもちょっとあれだと思いますね。まあ1年いくらでもいろいろ機会があるかもしれない。まあその人のね、相手の状況にも合わせてということもありますけどもね、本来ですね、私たちが教会に 1月1日はですね、あるいはクリスマスはね、本物のクリスマス、本物の、1年1月1日を祝うために教会で礼拝を捧げようじゃないかっていうふうにね、それを説明することがしたいものでありますね。これがまあやっぱりそのこの世に影響を与える、キリスト者ということにね、なって、自分だけのことを考えずにね、他の人たちに対してもまあ影響は、与えていく、良い影響ですね、悪い影響を与えてもねあんまり意味ないんでね、で今回はですね、ヘブル書10章34節から39節って書かれておりますけれども、実際上はですね、まあ、全部を公開できるかどうかは、微妙なところであります。いずれにせよですね、公開できなかったところは、まあ、来週が、まあ、聖家族のね、 手術ということになりますけれどもね、手術礼拝ということになりますけれども、まあ、今年最後のね礼拝、それからまあ、来年度以降に、持ち越しということになります。で戻りますけど、本日は対抗説第4手術、キリスト教会においてはですね、まあそのどこでもそうかっていうふうに言われるとちょっと微妙ですけれども、まあ半分ぐらいの教会、プロテスタント諸教会はほとんどクリスマス礼拝となります。っていうか全部そうなっております。でキリストの降誕をヘブル書の聖句が、示していることを確認することが、できますので、わざわざクリスマス用の聖句を、他の諸教会のように私たちが、なんかこう引用してきてですねやるってことは今までの、説教の中ではほとんどなかったです。まああった時もあったけどね、あった時もあったけれども、まあ基本線としては、公開説教をずっと季節が変わろうが変わる前がですね、淡々とそこで与えられた、公開説教をしながらですね、まあ季節に合わせて、ちょっとこうね、同じ説教原稿であったとしてもね、強調するところを、まあクリスマス寄りにしようかとか、イースター寄りにしようかとかね、ペンテコステ寄りにしようかとかね、これ聖霊降臨ですね、まあいうような感じで、軸足を移すなんてことは、ございますし、まあ今日はその典型でございます。で本日はまあ対抗説でありながらクリスマス礼拝でもあるということを、認識していただいた上でですね、キリストの降誕をヘブル書は語っていないというような誤解にから解放されていただきたいわけですね。ヘブル書の10章の5節から7節ですから、キリストはこの世界に来てこうやりました、まあ、この時点でもうすでにねクリスマスメッセージの聖句と成立、聖句として成立しているわけです。あなたは生贄や捧げ物をお求めにならないで私に体を備えてくださいました。全焼の捧げ物や罪の清めの捧げ物はあなたはお喜びになりませんでした。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。神はあなたの御心を行うためにと書いてましてですね、キリストがなぜ、福音がなぜこの世にもたらされたのか、恵みとして与えられたのかという動機が書かれている、理由が説明されているわけですね。一方的な恵みだからポンとほらやるよっていう話じゃないんですよ。そうじゃないですよ。神様は神ご自身が作った人間を見捨てずにですね、キリストを派遣することによって、人間どもがですね、私たちがですねやっているその三位一体の神に対する礼拝ならざる諸宗教、あるいは犠牲や捧げや自己努力っていったものに対して、もうそれはうんざりだっていうふうに言ってるんですよ。嫌がってるんですよ神様が。旧約聖書をまともに預言書とか集中して読むとですね、神様が、いわゆるその立法に定められた、あるいは、その立法以外に定められていない、祭りの仕方、礼拝の仕方は、まあ、異教ということになりますけども、両方大嫌いにもううんざりだというふうに言ってるんですね。で、異教はもう偶像礼拝としても話にならないから相手にしてないけれどもね、もう罪として断罪しておりますけどもね、立法に従って、心の根が神に向いていない礼拝なんて礼拝じゃないよっていうふうに、まあ、いろいろと苦情を述べてるわけですよ。もう、そんなものは、もう、やるだけ無駄だっていうふうに言ってるわけですね。まあ、立法を守れないくせに守ったふりをするような祭り事はやめなさい。そういうような形だけの礼拝はやめなさいっていうことをね、旧約聖書では、まあ、私たち新約聖書に生きる者としてもですね、新しい契約の中でキリストを信じて生きる者としても、襟元を正されるような予言の言葉の数々が、いっぱい出てくるのは皆様ご存知の通りでございます。あなたは生贄や捧げ物をお求めにならないで私に体を備えてくださいましたね。神様がお求めにならないものを捧げちゃダメなんですよ。神の御旨にかなったものを捧げなきゃいけないんですよ。で、それはまずキリストを信じてキリストの 捧げられた命そのものを、キリストの唯一の犠牲といったものを信じてですね、そのキリストの体と血に預かることであります。体を備えたということはキリストの受肉ということであります。このキリストの受肉の神秘に対する信仰がなければ福音は福音として始まらないわけでありますね。で、それに対比してキリストの受肉の神秘に対比して全勝の捧げ物や罪の清めの捧げ物、すなわち立法に定められた諸々の犠牲は神様喜ばなかったっていうふうに言ってるんですよ。ましてや諸宗教の聖書にも定められていない捧げ物を捧げられることはもういい、神様はまあ知らんぷりですよね。それどころか諸宗教ですらなく自己流でですね、自分自身のまあいろんな努力をこう誇ったりとかですね、いろいろ辛い思いをですね、こう勲章のようにですね、こんな辛かったけれどもね、今でもね頑張ってるみたいな形でね、誇ること、その誇りそのものが神様嫌で嫌です、しょうがないわけですよね。だってその神の言葉を一応形としては守ってるつもりでいるイスラエルの民たちに対してださえ厳しいお言葉をね嫌がっているわけですから、神の喜びはないということになってくると、神様を礼拝しても全然喜びがない、つまり罪意識が解けないのは当然なわけです。旧約聖書に定められた礼拝の仕方ですらそうであるならば、異教であったりとか自分自身のまあその無宗教であったりとか、そういうものがいかに自分の人生を破壊しているのかっていうこと、神の喜びにならず自分自身の喜びにもならず他の人々の喜びにもならないというね、妥協の産物であるのか虚しいものであるのかっていうことはね、ちょっと頭を働かせばすぐ分かるはずのことであります。で、それを思考停止して考えないようにするからね、まあ宗教なんてどれでも同じなんじゃないとかね、お金かかんない方がいいんじゃないのっていうような話に、全然違う話に話が流れてしまうわけですよね。そこには魂の救いとかですね、キリストとの関係とかですね、三位一体の神に対する礼拝とかを教会を通して捧げていくっていうことが何も考慮されないという虚しい世界が広がっているわけであります。で、その時ですね、人間の罪が究極、爆発したそのピークにおいて私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。神はあなたの御心を行うために。そうです、私たちが罪人としての罪がピークに達した時に、どうしようもないほど腐敗してしまった時にこそですね、神の時ってのは訪れるわけであって、順風満帆な時にですね起きるということではありません。むしろ自分自身が徹底的に弱くされて、徹底的に壊滅的に挫折した時、何もすることができなくなった時、初めてその人は神を知るわけであります。神の御手を握り返すことができるわけです。神様は握ろうと言ってひょこひょことですね、私たちの上にちゃんとですね、その闇の底に落ちた私たちにですね、御手を差し伸べてるんです。でも私たちは闇の底にいること自体を拒否するわけですね。私なんて闇の底にいるわけがない、まだやれる、失敗してない、挫折から立ち直れる、そういう無謀な試みをしてしまうから神の御手が見えなくなってしまう。しかし自分がどうすることもできなくなってしまって 100% もう無理ゲーっていう話になった時に、初めて神様の永遠の御腕が私たちの目の前にあったということ、神様の愛と慈しみがそこにあったということ、いつもイエス様が一緒だったっていうことが分かってきて、クリスマスの意味が開かれていくっていうことになるわけですね。キリストの受肉の意味が開かれていく。キリストの受肉というのはその闇の淵に沈んでいる私たちのうちに光として照らすために来られたということと同義であります。これはヨハネの福音書一章の理解でございますけどね。で、それは抽象的なことではなく、きちんと神様が備えられた、体がマリアの胎によって聖霊の力によって備えられたということであります。これのどこがヘブル書はね なかなかヘブル書からさ、まあっていうかね、ヘブル書からクリスマスメッセージなんて誰もしないんですよ、説教者ってのは。大体福音書の、まあヨセフの記事とか、まあいいですよ、そういうところもね。マリアの記事とかね、それガブリエルの記事とかね。まあそういうところから礼拝する、説教するじゃないですか。そうするとですね、クリスマスの、ストーリーの部分が固定化されてしまって、聖書の読み方はキリストの受肉といったものは旧約新約全てにおいて貫かれている、インマネル、私、神が私たちと共におられるというメッセージであるということが限定化されてしまうんですよ。そういうふうにすると私たちの福音理解というのが極めて歪小化されてしまって、クリスマスを祝うことが、なんか記念日を祝うことと同義になってしまってね。まあ一年に一回のイベントみたいな扱いになるわけですね。そうであってはいけないんですよ。クリスマスにおいて、キリストの、対抗説や降誕の、キリストの受肉の神秘を通してですね、この季節特に語られていきますけれどもね。そのことを通して一年間ずっと福音の開始っていうのはキリストの受肉の神秘から始めなければいけない。まあ、ここを抑えなければ福音がね、机上の空論になってしまう。最適解ではあるかもしれないけども、実践の体感としては、信仰の経験としては違うものになってしまう。乖離してしまう、ね。頭だけの理解と自分自身が実際に経験している信仰生活っていうものが、乖離してしまうとですね、もちろんその、キリストとの関係でひびが入ってくるってことにもなりかねない。神様は神様、自分は自分だっていう風なわがままが調量ばっこすることになってしまいかねないわけであります。で、それを統合し私たちを打ち砕きね、また弱く愚かになった私たちにっていう自己理解の中でキリストがそれでも、内住してくださっている、共にいてくださってる、寄り添ってくださってるっていうところが肝でありましてね。で、キリストの受肉っていうのが、まあもう、究極、神を、あなたの御心を行うためにって書いてますよね。神の御旨であったっていうことがね、わかるわけですね。私たちは神の御心を求めますけれども、本当に求めているのであるんだったら、こういう福音理解の奥義を求めなきゃいけないですよ。自分自身の困ってる事柄のに対して神様がね、だから A っていう企業に就職するべきか、B っていうね、専門学校に行くべきかとかさ、仕事の給料がね、内容がこうだから、ああいう仕事にした方がいいのか、こういう仕事にした方がいいのか、まあ、極めつけはですね、まあ結婚相手はね、A 子さんがいいのか、B 美さんがいいのか、C さんがいいのか、ね、まあそれぐらい候補がいたらね、羨ましいかもしれないですけどね、羨ましいも何ともないですよね。結局のところ主にあって、自分自身が信仰を持って決めなければいけないことです、それはね。だから別に教会はこの人と結婚しなさいっていう介入する時もまあ稀にあるかもしれないけど、今の時代は主にあってね、自分で、結婚した状態でキリスト者になった場合はもうその結婚してる相手と離婚しちゃいけませんよって、相手があなたがキリスト者であっても信仰ついていけないからね、別れるって言い出すまではね、放っておきなさい、放っておきなさいっていうか、ね、大切にしなさいっていう話ですね。神様から性別されてます、子供も配偶者が去っていかない限りは性別、その限りにおいてキリスト者のが信仰によってキリストの聖性を獲得した、その聖性に間接的に預かることによってね、一緒に住むことによって、子供たちも性別されているって話なんですよ。でも、配偶者があなたはキリスト教で礼拝とかももう嫌になってくるし、頭が狂ってるとしか言いようがないって言ってね、まあもう離婚してくださいっていうふうに言った場合は、まあその人が未信者だった場合はね、無理に追いかけてはいけないっていうふうにも書かれております。で、なんで無理に追いかけてはいけないかっていうと、まあそれはですね、神様は主を礼拝することによって、主を信じて祈り続けて、信仰者同士の交わりを続けることによって、平穏な生活、落ち着いた生活をあなた方に与えておきたいから、ということをね、第一に重視しているからですね。信仰者のことをまず第一に愛して考えておられるわけですね。他の誰でもない、あなたのことを 落ち着いた生活に導いてあげたいっていうふうにね、だからそれは落ち着きに満ちた生活が乱されるというのであるならば、これ考えなければいけないっていうことにもね、なりますけれども、それは相手の、意思次第でもあるということにもなります。さて今回の箇所は一見するとキリストの降誕と関係ない聖句には思えますけれども、まあいつもね、関係ないと思える聖句をですね、クリスマスメッセージとしてですね語らせていただいてるんですけれども、ヘブル書の著者は神に近づく人々のために、まあすなわちですね、神に礼拝を捧げるために引き起こされる罪意識の問題と紐付けさせているんですよ、ここでね。どういうことか、詩編のよ、ここで本文で引用されているね、まあその受書でよく引用されているね、詩編の40編の、6節から8節、あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びになりませんでした、あなたは私の耳を開いてくださいました。全勝の捧げ物や罪の清めの捧げ物をあなたはお求めになりませんでした。その時私は申し上げました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。我が神よ、私はあなたの御心を行うことを喜びとします。あなたの御教えは私の心の内にありますという言葉を引用しているわけですね。以前にも言及したことがありますけれども、詩編におけるここのね、40編の、まあ、その耳を開くという言葉がありますね、あなたは私の耳を開いてくださったっていうところですね、6節ですね。この耳を開くっていう言葉は、あなたは生贄や捧げ物をお求めにならないで私に体を備えてくださいましたとヘブル書では訳し直されております。で本来ですね、ここの耳っていうものはギリシャ語でまあ、72訳でございますけれども、オーティアと書かれているわけです。で、まあ、字義通りに読むと、まあ、耳を開いてくださったっていうことになるんですけれどもね、詩編40編の6節か、6節に書いてある通りであります。だから、ヘブル書で引用されている言葉と詩編40編違うじゃないかと、同じ引用文にも関わるんですね。それは訳の違いであります。この本、オーティアという耳という訳されている言葉はですね、要は、神の言葉に聞き従う耳という従順を象徴して書かれているわけです。従順の象徴なんです。服従の象徴なんです。耳っていうのはね。しかもそれは単に、人の言葉に、丸鵜呑みにして聞き従うというんじゃなくて、神の言葉の教えを聞いて従う耳っていうことですね。これは従順とか服従と呼ばれる象徴です。家に耳は、従順と服従イコール体の献身、ね、人生の献身っていうことになって、生き方そのものを神に備え捧げるというこという意味になって、まあ本節では、まあ72訳で、耳と訳されていた言葉がヘブル書の著者によって、体、このソーマというギリシャ語が使われているんですけど、耳が体になったわけですね。まあこれ解釈的に翻訳されている典型的な例でございます。で、すなわちイエスは御父に完全に従順であり、私たちは完全に不従順であったということであり、で、そのキリストの従順は単なる聞き従う耳としてではなく、十字架にかかる肉体そのものの献身として現れたということを福音理解としてこの箇所から読み取らなければいけないということであります。だからキリストの受肉の神秘の第一歩はですね、従順への道だったということですよ。受肉で完結するんじゃない、受肉から開始されるって言ったでしょ。で、開始されたその福音の中心っていうのはキリストの十字架の死でありますから、復活でありますから、その十字架をにめがけてですね、キリストは本来自分がかかる筋合いだってなかったにもかかわらず、私たちの、罪に、破綻し破滅していくっていう状況を見るに見かねてですね、自分が犠牲になってもいいという形でほふられる子羊として受肉したわけであります。だからいつも言ってるように、キリストは殺されるために生まれたわけであります。 死ぬために生まれたっていう言い方もしましたけどね。それだったら他の人と同じでしょ。私たちもいずれ、老いていったりとか、病気であったりとか、事故だったりとかで死んでいくわけであります。計画の半ばの途中でね、そういう風になってしまう人もいればね、まあ、しぶとく長々と生きる人たちもいます。それ良いことでもありますけどもね、いずれにせよその人生が短くても長くても、まあ、中間ぐらいでもね、キリストに習ってですね、キリストを信じる者として、単に神の言葉を聞いて従うということではなくて、肉体そのものを神のものとして献身していくっていうことが語られていくのがここの箇所なんですよね。それがキリストの受肉の神秘に預かるっていうことなんですよ。だからなかなか自分自身は自分自身のね、意志や体や生き方や言動や人生を神に捧げれてるとはとてもじゃないけど口が裂けても言えんわと。どこかでちょっと少しもみもみして、そわそわしてる人がいるとするならばですね、それはまだキリストがどのような言動をし、どのようなことを教え、父なる神様にどのように服従して生きたのかっていうことが、まだ分かっていないわけですよね。自分自身とそれがどのような関係があったのかっていうことを、もっと、聖書から情報収集して、耳を澄ましてですね、体の献身につなげていかなければいけないっていうことがね、そうするとですね、もういちいちその、知識として、頭でっかちになる必要はなくてですね、体の方が信仰を体現するような、もう精霊によって動かされていくようなものになっていくわけです。器になっていくわけですよね。私たちは実に神の器であります。神の慈しみの、憐れみの器であります。選びの器であります。ただ肉体っていうものも、私たちの心っていうものも、すべてキリストの心と神の、働きに委ねていくっていうのが一番私たちが安心安全、まあそして平安を得る道であるっていうことですね。だから自分でまだ頑張っているうちはですね、まだまだもう疲れが取れないですよね、そしてキリストは、私はあなたの御心を行うことを喜びとします、8節、このように明言しております。で、ここの御心、神の御心の御心っていうのはセリマというギリシャ語が使われており、一般的には意図とか意向っていう言葉になるんですね。あなたの意図、あなたの意向、まあ、だから他の人たちと関わるときに、まあ、キリスト者としてね、気をつけたいところはですね、自分自身の意図や意向を押し付けるんじゃなくて、他の人の本当の上辺の言葉に現れた間違った情報ではなくて、歪められた情報ではなくて、その言葉の裏にあるその人の心にの本当のそこにある意図、そこにある意向っていうものを引き出していかなければいけない。これが私の意図であり、これが私の意向であるっていう、その動機まで探っていかなければ。なんでこういうことを私たちに相談したんですか。なんでこういうことを祈ってもらいたいんですか。そこを自分自身で何度だってこう語り直していく作業を、励ましていくっていうことがすごく重要なんですよね。対人関係において、信仰者の交わりにおいてもそうであります。一般的な交わりでもそうであります。関係でもね。ところがですね、それができるためにはまずさ、できない人だって、下手くそな人だって、上手な人だって、まあいろいろいるわけだけれども、そういうのに一喜一憂してはいけない。それは結果論だから。恵みとして与えられた、訓練として与えられた結果論であります。まずは、信仰者たるもの、神の場合に使われる場、時に、セリマという言葉が、一般的な意味での意図や意向を超えてですね、御心とか御胸という意味になるということを、はっきりさせなければいけません。だから他の人との関係の中で他の人の意図や意向を尊重することができるためには、神の御旨と御心を尊重できる信仰者になっていなければ、それは不可能だということを肝に銘じなければいけないね。そこがはっきりしてない、神様の御旨なんてね、よくわからない状態で他の人の意図や意向を大切にすることなんてできやしないんですよ。わからないならわからないなりに求め続けていくっていうね、へりくだりを持って、 だから他の人たちの意図や意向も本当の意味では自分には理解できない。だから理解できなくてごめんなさいと頭を下げながら、もう少しあなたの意図や意向を教えてくれませんかっていうふうにね、頼んでいくわけですよね。教えろよこらみたいな感じでね、やったったって人間関係が構築されるわけではない。それはだから、対人関係論としてね、単なる技法ではなくてね、そこから始まるのではなくて、神様の御胸や御心を大切にし尊重していく。そして神様の御胸は何なのかということを極みまで掘り下げていくっていうこと、その副産物結果論として対人関係が祝福されるということでございます。でここで御心を行うことを喜びとします。行うっていう言葉がありますね。これはギリシャ語のピオーというね、動詞のアオリスト系が使われておりましてですね、アオリスト系っていうのは過去のある一点において、確定した、事柄を指す過去のことを言います。もう絶対揺るぎがない過去のことを言います。で要するにこれはもう、キリストはですね、神の御心を過去のある一点において決定的に唯一、絶対的に行ったこと、そのことを喜びとしますっていう風なニュアンスで訳すことができます。このピオーという言葉、行うという言葉は作るとか実施するとか働くとかっていうね、時を過ごすという意味も、ございます。だから私たちもキリストと一緒にですね、私たち信仰者も神キリストと神の御心を行うことを、キリストと神の御心を実施すること、御心をもってして働くこと、御心の中で時を過ごすことを喜びとします。そういう存在で、ありたいということでありますよね。そしたら他のそこから、その上から下に降りてね、他の人たちとの関係の中でその人たちとの時を一緒に過ごしていきたい、他の人たちと一緒にこう働いていきたい、ね、他の人たちの気持ちを一緒に自分自身の気持ちも含めて作り上げていきたい関係をね、いうことが可能になってくるということですね。ヤコブ書の4章15節、あなた方はむしろ主の御心であれば私たちは生きてこのこと、あるいはあのことをしようと言うべきですというふうにね、書かれている通りでございますね。大切なのは対人関係の技法論ではなく結果論でもなくね、人との関係そのものも重要ではございますけど、一番大切なのは神の御胸との自分自身との関係でございます。神との関係が確立していないのに、神の御心であるならばこうしようああしようっていう信仰者としての振る舞いができていないにもかかわらず、こうしようああしようとはできないわけであります。主の御心であればこうさせていただこう、ああさせていただこうって自分自身にも他の人にも適応させていく。で、御心じゃない場合もあるから、私たちの御心を捉えるその信仰が、すかってしまう場合もありますからね、間違えてしまう場合もありますから。でも主の御心を求め続けながら、何度失敗してもですね、御心を中心に添えて、このことをしよう、あのことをしようっていうふうにワンクッションを置いてですね、自分自身を制御していくっていうことを聖霊によってさせていただく。で、神様はキリストに体を備えられましたけども、この備えられたっていう言葉ですね、これはクリスマスメッセージの中核とも言える言葉でありますけども、カタルティゾーという動詞が使われております。これはですね、普通に備えられたっていう意味もありますけれども、もう少し言っちゃうと、ある目的に合わせて準備するということであります。つまり、目的が、適合されるような準備をするということであります。バスケットの試合をするときに、バスケットなりのストレッチの仕方とか、練習の仕方とかっていうものがありますよね。それをサッカーの練習をバスケットの試合に生かすことできないんで、サッカーの練習したって意味ないわけですよ。我々に信仰者も同じなの。神の御胸を喜びとするためにどのような準備をするのかっていう方法と、人を喜ばすためにどのような準備をするのかっていうことも全然もう天と地ほど違うわけであります。で、聖書ははっきり言うわけ、人の関心を買ってはいけないって。 人から喜ばれて自分自身が得意満面になることは許さないっていうことであります。自分が傲慢になるぐらいであるのであるならば、日陰者のままでいいんですよね。神様だけが栄光に輝いたお方としてはっきりすればいいだけの話。もうこれ教会でも一信仰者としても神様より出しゃばって自分自身が表に出ちゃダメなんですよ。だから私がまあ過去から結構言ってるのはね、まあ聖書検定がどうのこうのとかね、まあなんかこう伝道賞みたいなものを海外で受けてね、パレードに乗ってですね、得意豆になっていた伝道者がいましたけどね、もうバカバカしいったらあれやしないですよ。人間の栄誉、人から喜ばれるその栄誉っていうものが与えられたらね、まあ、それを手放していく。なぜかというと、その手放す理由はただ一つですね、まあ、いろんな事情がその人にあったとしても、究極ですね、キリスト者だったら分かるはずなんですけども、それが分からないような状態になってるから、まあ改めて言いますけれども、自分が前に立つのではなくて、キリストが、全ての全てになっていかなければいけない。そしてキリストは神を全ての全てにしたから、神に栄光あれということで、自分自身は癒しめられますようにと。もうだから私たちの教会も、いわゆる地下教会っていうふうにね、言ってるところがありますけれどもね、キリスト教界隈の中で、名前を売らない、ことになっております。名前売ろうとしても売れません。なぜ売れないかというと、私たちの、マーケティング不足とかいろんな方法、キリスト教界隈の、ネットワークの問題もございますけれども、教会論が全然違うからですよね。飯が違うからであります、私たちとね、他の教会ではね、それぞれの教会にそれぞれの役割があるから、別に全ての私たちの意見っていうものがね、他の教会でね、やられているからといって、別にその聖書検定自体を否定するとかね、キリスト教会話で認知されることを、まあ他の教会がね肯定されているのに否定するつもりはないですよ。批判するつもりはないですよ。私たちは私たちの信仰の方向性を貫くだけでございますね。でイエス様自身がキリストのその根拠はね、受肉の神秘において降誕された時に日陰者だったじゃないですか。誰にも知られなかったじゃないですか。なぜだから何か読むのができるかって言われるぐらいだったじゃないですか。礼拝したのに駆けつけたのはね、羊飼いたちであったりとか、ね、東方の博士たち、まあ異邦人と言われていますけどもね、ペリシャ、地方のね、異邦人と言われていますけれども、そういった者たちじゃないですか、ね、福音の始めにおいて人間が誇られる要素は一切なかった。ダビデ契約があったにせよ、ヨセフはですね、養父ヨセフはもう廃れたダビデの末裔であったわけで、イスラエルのためには何もね、ヨセフに対して考慮してたわけではありない、顧みてたわけではない、優遇措置を取っていたわけでもない。その時の支配者はヘロデ大王だったんですから、ね、純粋なユダヤ人じゃなかったんですね。イドマヤ人って言ってね、エサウの子孫の血統であります、ね、面白くないと思ってた純血派のユダヤ人が熱心党を作ってね、嫌がってたのはよくわかりますよね、それはね。でカタルティゾ、キリストは単に体を神様から備えられたわけではなくて、キリストのある神様の御旨に従って体を備えられたというところに、その準備のね、中身があるわけであります。キリストの体は神の御旨という目的に一致して準備された受肉の奇跡なんですよね。これはね、比喩的にはもろもろの犠牲の代わりに神はキリストの体が備えたことで私たちを精神的に癒したとか、あるべき本来の姿に戻すという意味を読み取ることも可能であります。これはカタルティゾの比喩的な意味であります。神様が目的に合わせてキリストという体を準備されたがゆえに、私たちはもう犠牲を捧げることも必要なくなるし、努力をすることも肩を抜く必要も出てくる、そういう風になった時に私たちは精神的にほっとするわけでありまして、癒されたとか キリストの体が犠牲になったおかげで私たちは私たちの本来あるべき姿に戻されたというふうにね、カタルチズをされたというふうに言われることもできますが、ここではキリストの体、が神は備えある目的のために十字架という全人類を救うためのね、備えをなされたということでありますね。で、一番目、使徒パウロの証言、ローマ書の12章の一節、そのキリストの、体が神の御旨にかなって備えられたことは何を意味するのか。ローマ書の12章1節。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に進みます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝ですということです。神は私たちの体が本来、死せる捧げ物に過ぎなかったことをご存知でありました。私たちが何をやろうが、神をやろうが、神様の御旨に全然遠く離れてしまう、反逆に反逆を重ねてしまうような体であった、そういう人生であった。故にキリストはどうしようもなくなってしまった私たちの代わりに聖なる生きた捧げ物の原型で、となってくださったのであります。信仰によってキリストという唯一の犠牲に連なって、私たちは信仰抜きの死の領域で何も捧げてはならず、そして何も捧げる必要はなく、キリストを信じて自己自身を捧げていくこと、それも徹底的にキリストに連なって捧げていくことに招かれて、キリストを通して神を礼拝するように導かれるのであります。だからキリスト教において一番大切な礼拝の仕方っていうのは、神を直接礼拝するというんじゃなくて、キリストを仲介者として立てて、キリスト信仰で礼拝するっていうことを外してはならないということであります。まあ最初は神を礼拝する抽象的なね、有志論だけでって、もう、教会の門を叩いたとしても、いずれどこかで行き詰まって、まあキリストの対する信仰がはっきりしないと、福音理解がはっきりしないと、神を礼拝するっていうことが、退屈になってくる、苦しくなってくるっていうことにぶつかっていくことはですね、その人の成長を表すのであって、何もその人がそのことで悩んでいて、不信仰な人だなって思う必要は全然ないわけですよね。神様は私たちの信仰の成長の段階、ステージ、フェーズっていうものをきちんと抑えながらですね、信仰に応じて、取り扱ってくださるお方であります。マタイの福音書2章11節、それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を送り戻して捧げたというふうにもね、書かれております。私たちが死せる捧げ物として何も受け取る、資格はございません。しかし、キリストにはそれを資格がございます。神の子だからね。そして、キリストを信じる者は、そのような、態度でもってしてですね、キリストを礼拝していく、目に見えないものを持って、捧げていく、目に見えるものを持って捧げていく、しかし神様は究極何を捧げられても別に嬉しくはないわけですね。キリストさえ捧げられていけばね、それで満足なさったわけであります。これ過去の出来事であります。現在も喜びの、ままキリストを信じることを求めておられます。私たちは滅びないように、未来にわたっても その望みを、絶やすことはございません。で、それを礼拝の中でね、実現してくださるお方であります。で、2番目、ヘブル書の著者の証言ですけれども、13章の20節から21節ですね。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神が、ここですね、あらゆる良いものを持ってあなた方を整え、御心を行わせてくださいますように。これがキリストに起こった体が備えられたということが、神の御心に直結した信仰の原型だとすると、福音の原型だとすると、受肉の原型だとすると、私たちはその受肉の神秘に対してどう応答するかというと、神が私たちを整えられること、準備されること、そして神の御旨にを行わせてくださるようにと祈ること、祈られること、また御前で御心にかなうこと、自分自身がやりたいことではなくて御心にかなうことをイエス・キリストを通して私たちのうちに行ってくださいますように。栄光がいよいよ限りなくイエス・キリストにありますように、アーメン。 まあ、ここでですね、自分自身がやりたいと思っていることは全て、神様の御心と一致しないって言って、自己卑下する必要はないわけです。神様は私たちの内側に聖霊によって志を立てさせてくださいます。で、一つの判断事項としては、まあ、教会を通す、礼拝を通していく。まあ、祈りもそうですけどね。御言葉も、調べなければいけませんし、今日語られる御言葉の中で、まあ別にその自分自身の志っていうものが否定される、あるいはストップがかかるなんていう印象を持たないのであるならば別にね、それはそれでいいし、兄弟姉妹の、まあその、注意喚起っていうものも特になければね、まあ、主の御前で御心にかなうことを、他の人たちがね、何の価値も見出すことができないものであったとしても、していくことは全然やぶさかではないわけであります。まあむしろ祈った方がいいと思いますね。そのことはね。まあ例えば私たちの教会はですね、まあまあ思い出していただきたいんですけどね、何から始まったかというとね、礼拝はしてましたよ。だけどそれから初めての人たちがつながった一つのきっかけっていうのは。ゲームだったわけですよね。オセロだったんですよ。私その頃、まあ私オセロプレイヤーだったんですけど、日本オセロ連盟のオセロプレイヤーなんですけどね、オセロにハマってた時期がありましてね、まあ、ネットでオセロをやってたわけですよね、人が相手にね。でそこからリアルの公式大会にも出るようになってって、実際に活動してったわけでありますけれどもね、当時、まあ、その、とある国家試験を受けるかどうかっていうことです。まあ、資格、受験資格があったんでね、福祉の、まあ、資格を取るかどうかっていうところで、ちょっと迷っていたところがあるんだけど、どうにもこうにもそのことを考えてもですね、神様の御胸に、沿ってないというかね、確信が持てなかったんですね。違和感しかなかったんですよね。それで困ったっていうふうに思って、でも別にこう、全然こう、導かれている、招かれているっていう感覚ないし、むしろストップがかかってる状況で、勉強自体がもう学校はね、社会人終わった後に学校入り直して、それを卒業した時に、もうあとは国家試験受けるだけっていう時にでストップがかかってしまって、で祈ってたら開拓伝道へっていう話になったわけですけれども、自分が好きなですねオセロをですね、まあ、ゲームを捨てなかったわけですね。まあ暇がある時にやってたわけですね。結構かなり集中してやる方なんで自分はね、まあ御言葉の準備とかね、食事を作るとかいろんなことからを、する合間に結構やっておりました。そしたらですね、あるプレイヤーがですねチャットでね話しかけていて、あなたはキリスト者ですかっていう質問が来たんですよね。すごい驚いてしまってね、自分がなんでキリスト者だって分かったんですかって言ったらね、もうその ID がね、キリスト者でしか使わないような ID であったって、いうことでね、まあそうかと思ってみたいな感じで、やっぱりそうでしたかって言って、で話し込んでみてね、でも LINE でつながってお話をしてみたら、まあ開拓伝道していてっていう話にもなってね、まあ実は今私たちも教会を探していてっていう話になったんですよ。だからこの教会は実は言うとですね、ゲームから始まってるんですよ。ゲームにおける人間関係から始まってるんですよ。そんなね、教会多分どこにもないと思いますよ。例えば将棋でもいいんですけど、将棋教室通ってったらね、なんか、お前何仕事してんのよっつってね、あ、牧師してますみたいなね。じゃあちょっと自分も教会探してるから行くわみたいな話でね。そんな話聞いたことないです、証で。私は今まで何十年も生きてきてね。信仰者としても伝道者としてもそんな話一回も聞いたことない。みんな真面目腐った話ばっかり、それ批判してるわけじゃないけども、ふざけてるのは私たちの教会の導かれ方なんじゃないかっていうふうに思う。でも今までその後救われてった人たちも、私が何かにハマった時にですね、例えば歌にハマった時がありました。歌投稿をしていった。そしたら歌仲間ができるわけですよね。でその歌仲間ができた時にいろいろとこうね、ツイッターとか X で仲良くなって、まあ、LINE にまでつながっていって、とかね、人生相談をネットでしていたこともありました、まあ、そういった時に悩んでる人たちにもう何千人っていう数でね、声かけてってですね、反応があった人たちにはもう数時間かけてね、もう 話を聞いていったことは私牧者としての経験値を非常に高めましたですね。そんな下手な進学校行くよりもですね、その一人一人との対話とかですね、その自分自身の無力さを感じた経験の方がもうよっぽど役に立ちましたですね。だからその中で私たちの教会のスタートっていうものがね、人から見てどうだったのか、全然理解されない。日陰者だから理解されない、別種だから雑種だから理解されない。イエス様もそうです。イエス様も誰からも理解されないままご降誕されたわけでございますよね。で、誰からも理解されていないこと、一つの理解されないからいいっていうわけではないんですけれども、時に理解されないこと、孤独になっていくその場所において神様は、印と不思議をなさるということでありますね。いつもあなたと共にいるよというね、インマヌエルの神として掲示されるということがねあるわけであります。で、それをやっている時にやはり確信がない。一人だけだとやっぱりその本当にね御心の中なのか、でも自分自身にはそれしかもうちょっとこうね国家試験を受けることができないから、もう神様の御心もわからないし、もうこれに集中するしかないなっつって、こうオセロに集中していった時にですね、一人だけ励ましてくれた人がいました。それは教その時所属していた教会の牧師夫人でした。そのことをね、ちょっとね祈っていただきたいことがあるんですけどって言ってね、他の人たちに言ったらちょっと馬鹿にされてね、祈らないって言われる可能性があったから牧師夫人を選んだだけなんですけどね、たまたま教会ですり違ってね、何を祈ってもらいたいのよっていうね、もう他のね献身者の人たちとかね、信仰の先輩者の人たちはね、もう次の就職先どうすんだとかね、資格試験どうすんだとかって、もううるさくてうるさくてしょうがない、もう焦燥感マックスでしたよ。その時は精神的に教会行っても追い詰められてたんです。自分は全然安息がなかったです。もう人の圧力がすごすぎてね。だけどその牧師陣は全部話聞いてくれました。自分が今何に楽しみを感じていて、何に喜びを感じていて、そしてくだらないと思われるかもしれないけど、ちょっとねこうオセロをやっててね、まあ、公式大会にも行ってるんです。今度ねまたそのなんていうか強くなってね、まあ、優勝したいとかね、給与を上げたいとかね、そういったものを祈ってくれませんかって言ったらね、いいことじゃないのって祈ってくれたんですね。自分自身が他の人たちはもうねバカにしてたかもしれないし、無視決め込んでて、あいつはやっぱりダメなやつだっていうふうに、ね、思われてたらしいですけど、牧師夫人だけはですね寄り添ってくださってですね、私の全てのね、他の人から見てたらそんなことやってる暇があるんだったら就職活動すれと、受験勉強すれというような状況の中でですね祈ってくれましたですね。そしたらもう本当に何回かいろいろ大変ではありましたけどね、実績を出すことができたんですね。公式大会でね、リアルでね、ネットから始まったものがリアルで実績を持つようになっていった。それが自分自身の自信になっていって、よし、やっぱり神様に祈ってまた御心を求めていこう、自分自身の思いっていうものは間違ってしまうものであるから。で、ほとぼりが冷めるとですね、オセロに対する熱がちょっと通り過ぎてですね、これからどうしようかっていう話で落ち着いて神様に祈ることができるようになったっていう次第でございます。だから教会っていうのはその人のやってることをバカにするところでもないし、無視するところでもなくて、むしろそれを取り上げて礼拝とか信仰に抵触しないものであるのであればね、励ましてあげていく、肯定してあげる、受容してあげる、それだけでどれだけその人の信仰とですね心が蘇るのかっていうことです。癒されるのかっていうことですよね。前向きになれるのかっていう話ですよ。絶対にそういうことをバカにしちゃいけない。だから自分自身も他の人がやってることがどれだけくだらなく見えてもバカにしちゃいけないっていう、そういう人格形成になっていくわけ。ここでね、ヘブル書の13章の20節21節に3つのことが書かれています。御心を行わせてくださいますように、御心にかなうことを私たちのうちに行ってくださいますように、御心、御心、御心、私たちを通してって、まあ、いうことをね、言ってる。キリストを信じた私たちはどうでしょうか。キリストが神の御旨そのものであり、 神の御旨っていうのはね、キリストから外れてなんか中空に浮いてるようなもんじゃないですよ。神の御旨を知りたいのであるんだったら、キリストの教えやキリストの身思いやキリストがなさった言動を、聖書から知ればいいし、それを教会で教えてもらえばわかるわけであります。キリストから外れた神の御心なんてあるわけないじゃん。だって神の御心キリストに集中したんだから。それヘブル書の一章のさ冒頭で書いてるじゃない。今まで旧約聖書においてはね、あの神はいろんな方法でね、まあ、天使だったり預言者だったりいろんな方法であの語ってきたけど、今この世の時代において、この時代においてはね、御子を通して語られたって。だからキリストを通して神の言葉を聞かないと、神の言葉が神の言葉にならないんですよ。単なる命令になってしまったり、単なる倫理道徳になってしまったり、ね、あの単なる知識になってしまったりするわけですよね。キリストの降誕、すなわちキリストの受肉の神秘が聖霊が私たちに内住されることと結合しているだろうかと自問自答していきたい。キリストがね受肉されたのは、ああそうですか、そうじゃないんですよ。キリストが受肉されたっていうことは、私たちの体にも聖霊が内住されたっていうこととリンクしてるわけですよね。福音の中心はキリストの十字架の死と復活であることは間違いないしね、そこに一切の妥協の余地はないのでありますけれども、キリストの受肉の神秘は福音の開始であることも否定できない、強調されるべき事実なのであります。マルコの福音書一章の一節、神の子イエスキリストの福音の始めと書かれている通りであります。本文には、あなた方は牢につながれている人々を苦しみを共にし、また自分たちにはもっと優れたいつまでも残る財産があることを知っていたので、自分の財産が奪われてもそれを喜んで受け入れました。まあこれ34節書いております。ヘブル書の宛名となったキリスト者たち、諸教会はキリストに対する信仰のゆえに迫害されて、牢に監禁されている人々と苦しみを共にしとあります。これがヘブル書が書かれる前の初期の宛先の諸教会やキリスト者の信仰の実態だったわけですね。すごかったわけですよ。すごい強い信仰を持ってたわけです。このような小さな言葉を見逃してはならないし、神の言葉がそうなら人々に対してはなおさらそうであります。あの小さな言葉って何ですか？苦しみを共にしっていう言葉です。共にしっていうこと、この共にしっていう言葉が、見逃してはならない言葉であります。で、私たちはそういう神の言葉を見逃してしまうので、他の人たちの小さな言葉とか小さな変化にを見逃して気づかないということになります。そしてその人はショックを受けるということになります。私がやっていたそのオセロとかゲームっていうのはくだらないことかもしれないし、小さなことかもしれない、取るに足らないことかもしれない。しかしそれに目を留めずスルーした結果、多分その時に私のために祈り手が一人もいなかったらですね、牧師人が祈ってくれなかったら、もう本当に自分自身ね、心やられてたと思います。でもそれがそうならないのがね、あの教会のいいところなわけですよね。神の家族の兄弟姉妹は極力霊的状態、精神的状態、肉体的状態、対人関係的な状態、環境的状態などを観察して、優しく接することができない方々は聖書の読み方が雑だからやります。聖書の読み方が雑だから、神の御旨をキリストにおいて悟ることが雑だから、人々に対しても雑に接してしまうのは至極当然のことであります。この共に死という言葉はギリシャ語でしっかりとね、一つの単語を、こう、として登場しておりまして、シンパスフォーという言葉が使われているんですね。これはね、共に死っていう風にね、訳しちゃうとですね、ひらがなだけで訳しちゃうと全然よくわからない言葉になってしまいます。一緒に苦しむとか、同じ苦しみを共有するとか、共に苦難を忍ぶっていう非常に強い意味なんですね。ヘブル書のアテナの諸教会キリスト者では、当初そのような優しさと思いやりに満ちていたのは驚くべきことであります。 ヘブル書の13章の3節、牢につながれている人々を自分も牢にいる気持ちで思いやりなさい。また自分も肉体を持っているのですから、虐げられている人々を思いやりなさいと書かれている通りです。なぜでしょうか。どうしてそのような優しさと思いやりを持つことができたんでしょうか。あるいはそのことを命令することを、その命令を受けることを信頼して安心して、ヘブル書の著者はそのことをね命じたんでしょうか。その真となる秘訣はですね、また自分たちにはもっと優れたいつまでも残る財産があることを知っていたからであります。これを思い出させているわけですね。で、そのような話を聞くとですね、大抵私には無理だとかね、そのような立派な信仰は持てないとか、特別に選ばれた信仰者に限定されたものだろうというね、言い訳やらね、反論が出てしまう私たちではございますけれども、あくまでもヘブル書の著者が言いたいことは一つのことであります。ヘブル書の13章1節、兄弟愛をいつも持っていなさい、これに尽きるんですよね。これに尽きるんですよ。神を信じて神からの愛を受けていくってことは、もうキリスト者として当然のことであります。それはもう黙っていたって一人一人の人が実践していくことであります。それを互いに励まし合う時もありますけどね。しかし次の第二の戒も重要であります、ね、自分自身を愛するように他の人も愛しなさい、つまり兄弟愛をいつも持っていなさい、信仰の家族から愛し合っていこうっていう話ですよ、ね、ならば次のいつまでも残る財産とは何でしょうか。その確信があるからこそ、自分の財産が奪われてもそれを喜んで受け入れましたという文章につながるからです。いつまでも残る財産が定義づけられていないとですね、自分の財産が奪われてもそれをね悲しんで受け入れることができなかったっていうキリストが爆誕してしまうわけでありますね。ヨハネの福音書6章の27節から29節、亡くなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それは人の子が与える食べ物です。この人の子に神である父が承認をされたのです。すると彼らはイエスに言った、神の技を行うためには何をすべきでしょうか。イエスは答えられた、神が使わせたものはあなた方が信じること、それが神の技です、ということですね。ですからいつまでも残る財産とは、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のことを意味しているわけです、ヨハネ伝によれば。で、そのためにキリストは働きなさいと語られています。で、その働きとは何らかのお仕事をして働くっていうこととか、自己努力のことを意味するのではなくて、神の働きを斧が働きにしなさいっていうふうに言ってるんですよ。じゃあ神の働きを斧が働きにするためには何が必要ですか。キリストを信じるという一点が必要なんですよ。キリストを信じるっていう一点があれば、神の働きを斧が働きとして働き続けることができるし、神の働きざならざるものを自分自身で働きとして除外していくことができるようになっていくわけで、ここで確認したいことは、第一に、本来私たちは死せるものであったということです。エペソ書の2章の1節から2節、さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。で、2番目、神はキリストにおいて私たちを死から命へと移してくださったという変化が起きます。コロサイ書の2章13節、背きのうちにあり、また肉の割礼がなく死んだものであったあなた方を神はキリストと共に生かしてくださいました。で、3番目、神に自己を捧げるか罪に自己をさせるかというね、別れの道が、ございます。ローマ書の6章の12節から14節、ですからあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従ってはいけません。これ誰に対して、未信者に対して言ってるの。違うよ。使徒パウルはキリスト者に対して肉の人になるのか霊の人になるのかを区別して語ってるんですよ。で、肉の人になってはいけない、罪の奴隷にキリスト者としてなってはいけないってことを強調してるわけですよ。だからキリスト者になったから万々歳、もうね、うまくいくんだっていう話じゃないですよ。キリスト者になっても罪の奴隷になって逆戻りして、対抗して霊的な赤ちゃんになる、霊的幼子になるっていうことはあり得るんですよね。またあなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。キリスト者になったけれども自分の人生は自分のものだ、神のね身旨通りには動いてたまるものかっていう人はですね、要するに自分の手足を、自分の人生を不義の道具として使っている、罪に捧げた人生になっている、 そうなってはいけない。むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい。罪があなた方を支配することはないからです。あなた方は律法の下にではなく恵みの下にあるのですと。でキリストの受肉の神秘は、一言で言うと神の契約の実現でもございます。第二サムエル記の7章の12節から16節、これはね、何らかの神秘主義が、この世界に起きたということではないんです。キリストの受肉の神秘っていうのは神の契約の実現、予言されてた。第二サムエル記の7章の12節から16節、予言の実現だったっていうことですね。契約の実現。あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。あなたというのはダビデの子です。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く建てる。私は彼の父となり、彼は私の子となる。彼が不義を行ったときは、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。しかし私の恵みは、私があなたの前から取り除いたサウルからそれを取り去ったように彼から取り去られることはない。あなたの家とあなたの王国はあなたの前にたこしえまででも確かなものとなり、あなたの王座はたこしえまでも固く立つと書かれている通りです。で、使徒パウロも次のように強調しています。ローマ書の1章の2節から4節、この福音は神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたもので、御子に関するものです。福音とはキリストだって言ってるんですよ。巫女は肉によればダビデの子孫から生まれ、これ契約面においてですね、聖なる霊によれば死者の中からの復活により、力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエスキリストですと言ってね、神の契約という側面と、受肉の神秘的な部分を見事に統合して福音を解説してるわけです。そしてキリストの受肉の神秘はマリアの信仰によって実現したということでありますね。ルカの福音書の1章の26節から38節、さてその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。このマリアっていうところに私たち一人一人の名前を入れていく、教会を入れていくっていうことでね、マリアだけの特別な恩寵という、狭い解釈から解き放たれることができるわけです、見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるんでしょう。私は男の人を知りませんのに。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリザベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、もう今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ここですね、マリアの信仰がね、ご覧ください、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。すると御使いは彼女から去っていった。マリアの信仰は教会の信仰に連結していきますけれども、注意しなければならない点が一つだけあります。その一つを抑えてですね、このクリスマス礼拝、キリストの降誕をね、喜びの原点としていきましょう。ルカの福音書の11章の27節から28節、イエスがこれらのことを話しておられると、群衆の中からある女が声を上げてイエスに言った。あなたを宿した鯛、あなたが釣ったチブサは幸いです。しかしイエスは言われた。幸いなのはむしろ神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。ここはですね、言葉っていうのはロゴスの単数形が使われていますからね、神の言葉っていうのはイエス・キリストご自身を表していると解釈しても、良いございます。神の言葉たる主なるイエス・キリストを語りかけを聞いてそれを守る人たち、聖書の言葉を、キリストに対する信頼を持って守る人たちの方が、キリストを宿したタイヤ、肉体的に、あなたが吸ったチブサは幸いだ、マリアは素晴らしいっていう風にね、人間崇拝になってマリア崇拝になってる人たちに対するね、ちょっと行き過ぎた、崇敬心に対する批判となっていくことができます。で、そういう、対抗が、 対抗心がですね、キリストに対する集中、信仰の集中へとつながっていくということでありますね。お祈りします。恵み深い愛する天父なる神様、今日のクリスマス礼拝をありがとうございます。神の言葉を聞いてそれを守る人たちの一人になっていきたい。キリストを信じて、信頼尽くして、他の人たちにその信頼から、キリストを信じた結果としての神の愛を、落としていきたい。そのように改めて思わされました。福音というものがキリストの受肉、キリストの降誕から始まるということも、思い返すことができましたけれども、クリスマス礼拝やクリスマスシーズンだけではなくて、1年間通して福音のことを、思い起こしていくことができますように助けてください。信仰の原点を見失わず、キリストに対して、焦点を合わせ神を礼拝し続けていく日々でありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。